それでは今日皆さんと共に学んでまいりたい聖書の箇所をお分けくださいましたでしょうか。今日はコリント人への手紙の第1、3章の10節から、23節の予定をしておりましたけれども、第1礼拝でもそうだったんですけれども、全然時間が足りなくて、17節までになりました。今日は主婦の中に多分メッセージのアウトラインを、書いた紙が一緒に配られたと思いますけれども、それの中で言いますとポイント1と2と、4までがあるんですけれども、そのうちの2番目で今日は終わることになりますけれども、ぜひまた続きは次回の機会の時にしたいと思います。まずはじめに10節から17節までをお読みしたいと思います。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして、他の人がその上に家を建てています。しかし、どのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に、他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし、誰かがこの土台の上に金銀宝石、木草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は人ともに現れ、この日がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。前回、私たちはこの少し前の箇所から、3章の1節から9節までを通して、クリスチャンの成長ということについてご一緒に学びました。特にその3章の1節から9節でパウロが話していたクリスチャンの成長とは、ただ単に私たちがより多くの御言葉を蓄えることでも、また教会の出席率を上げることでも、また献金の額を増やすことでも、またただ単に奉仕の数を増やすことでもありませんでしたよね。パウロがコリント教会の人たちに願ってたこと、また神様が今のすべてのクリスチャンたちに願っておられることっていうのは、我々が愛において成長することでした。神様は間違いなく我々が成長することを願っておられ、そしてそのために必要なものをすべて与えてくださっているんです。けれども、もし私たちがその神様の恵みをおろそかにしてしまって、成長する機会を与えられていながら、自分の選択でもってその成長を潰してしまうなら、成長することができないのなら、私たちは覚えなければいけないんです。その責任は我々自身にあるんだということ。今日の箇所はパウロがクリスチャンに対してなされる裁きについて教えられています。パウロはそれを語ることによって、そのことを聞いたクリスチャンたちが少しでも意義のある生活を、本当に価値のある生活を送ってくれることを願ってたんです。というのは、コリント教会の人たちっていうのは、熱心に教会には来ていたけれども、熱心にいろんな奉仕をしていろんなことを捧げていたけれども、実は、神様の前にそれが喜ばれていなかったからです。そうですよね。神様の前にそれが何の成長にもなっていなかった。パウロはクリスチャンにも裁きがあるんですよって。あなたがイエス様を信じたものであっても、いつか必ず神様の前に立つ時が来るんですよって。そのことを訴えかけることによって、コリント教会の人たちがより価値のある生活を、より意義のある生活を送ってくれることを願ってたんです。今日はそのことを私たちは共に見てまいりたいと思うわけであります。まず第一番目に、我々が価値のある人生を送ることができるようにパウロが教えてくれてますのは、 我々にはいつか必ず裁きがあるんだということを覚えようということであります。必ず私たちは裁きを受けなければいけないんです。誰であっても、どのようなものであっても。ここでパウロは自分自身の働きを説明しながら、クリスチャンとはどのようなものであって、またどのようにあるべきかということを教えてくれております。彼は特に異邦人に対して福音を述べ伝えるものでありました。異邦人を救いに導くために用いられた神様の器でありました。彼の働きは、クリスチャンたちが、この旧約にあります通りに神の建物であるとするならば、その建物の土台を築いていくというのが彼に与えられた働きでありました。そしてその、この十節にもはっきり書かれています通りに、その土台とはイエス様のことであります。イエス・キリストのことであります。彼がしたことというのは、たとえ相手がイスラエル人であろうと、また、ギリシャ人であろうと、また、どのような民族であろうと、イエス・キリストとは誰であり、また、何のために十字架におかかりになったのか。また、それで終わりではなかった。彼は間違いなく死から蘇られた、その神であり、救い主であるということを、彼は熱心に語ってたんです。どこであっても。だから彼は、迫害を経験したんですよね。その当時の社会からすると全く反対のことを彼は熱心に教えていたからです。イエス様というのは罪のない方であったのに自ら進んで十字架にかけられた。それはここにいる皆さんの罪を許すためであった。私たち人間は誰一人自分の力では決して罪に対して勝利できなかったからです。イエス様は罪に対して完全に勝利されました。それが証明するものが死からの復活です。聖書を見てみますと、死というものは我々の罪から来るものだったことを教えています。罪というものが我々人間のうちに入ってくるまでは死なんかなかったですよね。創世記を見てみたら。罪が我々人間のうちに入った時から、その当然の報いとして我々人間は死ぬべきものとなったんです。その死から蘇られたということは、その罪に対しても完全に勝利されたということの証なんです。信仰というのはただ単にそのイエス様が神様であり死から蘇られた方であるということをただ単に信じるだけではありません。イエス様こそが唯一の神様であり、そして私の皆さん個人個人の救い主であるということを私たちは信じ、そのイエス様に心からの感謝と忠誠を捧げていくことなんです。どうしてそんなふうに言えるかと言いますと、我々クリスチャンとはそのようにしっかりとしたイエス・キリストという土台を据えられた人たちのことです。そうですよね。皆さんは、いつかというのは覚えていらっしゃらなくても、ある時に間違いなくこのイエス様こそが自分の救い主であり、自分の生きる目的だというふうに決心してくださいましたよね。何をするにしても、このイエス様こそが一番であり、イエス様の喜んでくださることを自分もしていこうって。そのように決めてくださいましたよね。我々が神様の前に価値のある人生を送るためには、まずあなたがイエス様を信じることが必要なんです。もし、この中にいらっしゃる誰だともそうですけれども、このイエス様を救い主として信じることを拒み、自分の罪をまだ悔い改めていないなら、残念ながら、あなたは本当に価値のある人生を送っているとは言えません。なぜなら、皆さんのその人生を最終的に判断されるのは、皆さん自身じゃないからです。神様が皆さんの人生のその最終的な評価を下されるんです。だって、 皆さんに命を与え、皆さんに生きるために必要なものを与えてくださっているのは神様だからです。皆さんをお作りになり、皆さんをこの今の場所に使わせてくださっているのはその神様だからです。ひょっとしたら私たちは思うかもしれません。私はようやったって、私の人生は非常に良いものであったって。だってこんなことを学び、こんなことを経験し、こんなことをすることによって、この社会に、この教会に、またこの人たちに貢献したからだって。私の人生は素晴らしいものであったって。そんな風に皆さんはそう思うかもしれませんけども、聖書はそうは教えていません。それはあなた自身の判断だって。あなたの評価だって。けれども、あなたのその人生の最終的な評価は、あなたが下すんじゃないって。私が下すんだって。だってそのために、私たちは作られたからです。だって私たち自分の力で、この地上に生まれてきた方はいないですよね。自分の力だけで生きて、こうやった人もいないですよね。神様があなたをお作りになって、そして神様が皆さんに命を与えてくださったんです。その神様が今日も皆さんに必要なものを与え続けてくださっているんです。もし生きている間にこの神様を信じないでいたらどうなるのか。15節ご覧いただきますと、15節。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かりますというふうに書かれてあります。聖書を見ていますと、火というものは、燃える火ですね。あの火というものは、神様の栄光や清さ、また罪に対する怒り、裁きなどの象徴として使われています。ここの箇所というのは、いや、そもそもこの第一コリント全体が、イエス様を救い主として信じたクリスチャンを対象に書いていますから、具体的にイエス様を信じなかった人はどうなのかと。いうことについては、直接書かれてはいませんけれども、この15節を読んでくださっても、なんとなく予想がつくのは、火の中をくぐって、そしてその人は、助かることはないんだな。というのは、予想がつきますよね。また、17節をご覧くださっても、滅ぼされます。というふうな表現があります。黙示録を見てみますと、こんな風にあるんです。黙示録の20章の10節には、そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽予言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受けるって。そしてそれから飛ばして15節には、命の書に名の記されていないものは皆、この火の池に投げ込まれたって。もしあなたが、このイエス様を信じることを拒み続け、自分の罪を悔い改めることがなかったんだったら、この永遠に続く人いようの燃える池の中でずっといつまでも苦しみ続けられなければならないって。滅ぼされてしまうんだって。いうことが、聖書にはっきりと教えております。それが、神様によって作られ、神様によって命を与えられ、神様のようにたくさんの恵みをいただいていながら、神様の喜ばれることを少しもしなかった。神様に逆らい続けてきた、あなたが当然受けるべき罪の報いだって言うんです。けれども、神様は、皆さんがそんな滅びの場に、永遠の苦しみの場に行くことのないように、あなたに救いを用意してくださったんです。このイエス・キリストを、あなたの救い主として、そして、あなたのこれからの人生の主人として、迎えることが必要なんです。ですから、どうぞこの中でまだイエス様を信じになっていらっしゃらない方がいらっしゃいましたら、どうぞこの方を、このイエス様をご自分の救い主として受け入れていただきたいと思います。さて、ここにいらっしゃるクリスチャンの多くの皆さんはその点では問題はないと思います。しかし、もし皆さんが今、このイエス様以外を生きる目的としてしまっているんだったら、私たちは、信仰を持ったときにその、決めたそのことの部分が揺らいでるはずなんです。今日のこの聖書の箇所で言うならば、 土台、土台として据えられているはずのイエス・キリストというその部分が揺らいでいるはずなんです。イエス様からのその命令を軽んじて、聖書の教えよりも自分勝手な願いや欲を優先してしまっているなら、それは、このイエス様以外のものを、の上に自分の建物を築こうとしてしまっている状態にあるんです。けれども、皆さんに考えていただきたいのは、本当に救われたクリスチャンが、このイエス様以外を信頼して、イエス様以外に生きる目的を持って、そして聖書の教えを軽んじて自分勝手に生きることが果たしてあるのかどうかです。イエス様がどんな存在であって、どんな素晴らしい方であって、私のためにどれほど多くの犠牲を払ってくださったのかって。また、自分にとって今も常に最善を出してくださる方であるって。そのイエス様に従うことが、こそが最善であって、最高の祝福に至る道であるということを、救われたクリスチャンだったら誰でも知ってるはずですよね。その救われたクリスチャンが、また神様によって変えられたクリスチャンたちが、果たしてその神様を捨てて、別のものを頼りにして、別のもののために生きていくなんてことが果たしてあり得るのかどうかです。今日の聖書の箇所はそれに対してはっきりと答えをくれています。11節をご覧いただきますと、というのは、誰もすでに添えられている土台の他に、他のものを据えることはできないからだって。ここで書かれている、誰もっていうのは、クリスチャンのうちのことです。クリスチャンのうちの誰も、そんなふうな意味です。もし、その人が本当にイエス様を信じて救われているんだったら、誰であっても、その神様を無視して生きることなんかできない。この神様以外の何かを信頼し、それを目的に生きることなんてできない。だってそうですよね。この神様を知ってるのに、一体何を信頼して生きるんでしょう。何を生きる目的にするんでしょう。どれほどそれが愚かなことか、どれほどそれが虚しいことかっていうのを、間違いなく救われてるクリスチャンだったら知ってるはずじゃないですか。我々の周り、どんなものでもそうですけれども、果たして、どれが、このイエス様と、並ぶほどのものなんでしょう。並ぶほどの存在なんでしょう。神様に、その比べるもの、そんなものってあります?私の周りに。すべて、神様から比べると劣るものですよね。神様に作られたものですよね。何一つその神様と比べうるものなんてないじゃないですか。我々のクリスチャンたちのその人生というのはイエス・キリストというその土台の上に建物を建てるようなものだって。そのようにパウロは教えています。そしてその材料が記されてますよね。12節に。金、銀、宝石、木、草、藁、そういったもので、例えられています。間違いなくここでパウロが教えとしていますのは、金は何を指して、銀は何を表して、っていうふうなことを教えようとしていないということです。燃えるものと燃えないものの区別をここでパウロはしているんです。そしてそれらが燃えるか燃えないかで、各人の働きのその進化が試されるんだっていうんです。皆さんがこれまでどのような信仰生活を送ってきたのか、その進化が問われる時が来るんだと言います。ここで非常にパウロは興味深い言葉を、興味深い表現をしてますよね。各人の働きの進化を試すんだって。パウロはあえてこんな風に書いてるんです。パウロは各人の働きを試すからですと。書かなかったんですよね。どんな風に違うかと言いますと、私っていうのはいろんな働きをしますよね。いろんなことをします。そして、パウロが今日で この箇所で例えているのは、そういった私たちのこのやってきたことが、成してきたことが、まるで建物を建てていくようなものだったんです。そしてそれは、いろんなこう、ものを後に残していく。目に見えて、何か功績が残っていくようなものであるって。けれども、それが本当に神様から見て価値があるか。それが進化ですよね。神様から見て本当に価値があるかどうかっていうのが、いつか試されるっていうんです。ひょっとしたら皆さんというのは、今のこの人生の中で多くの働きを成してくださっています。そして多くの功績というのを残してくださっているかもしれません。いろんなところで。教会であっても、また教会以外のところでも、家庭にあって、また、それぞれの職場にあって、地域にあって。けれども、その皆さんがお残しになったその功績が、そのまま全て神様の前に価値のあるものとされるかどうかっていうことについては、違うんだということを私は覚えなければいけないんです。自分が評価しているから、周りの人が評価してくれてるし、感謝もしてくれてるから、歴史に名前が残ってるから、だから神様も同じように評価してくださるはずだなんて、そんなことを聖書は教えていないんです。皆さんがこれまで支えてくださったその神様に対する礼拝、祈り、賛美、伝道、奉仕、そういった直接神様に携わることもそうですけれども、普段の生活から、労働から、また普段の会話や、いろんなことで過ごしてきたその時間、そういった全てのものが、神様の判断の材料になって、いつか必ず裁かれる時が来るんだって言うんです。そんなことは、第二コリントの5章の10節でも書かれております。そこの箇所をお読みしますと、なぜなら、私たちは皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて、報いを受けることになるからです。そのようにあります。私たちは皆というふうに書かれているのは、我々クリスチャンたちのことです。クリスチャンであっても、その裁きを受けるんだというんです。そしてもう一つ覚えなければいけないのは、クリスチャンでなくてももちろん、裁きの種類は違ってても、必ず神様の前に立つときは来るんです。そのことを私は覚えなければいけない。そして、この箇所が同時に教えるのは、こんな箇所もありましたよね。各自、その肉体にあってした行為に応じて報いを受けるんだって。個人個人が、その生きてる間にした、その選択に対して神様の裁きを下されるんです。我々が死んだ後に何か神様に対して喜ばれること、自分の選択によって周りの人と比べることが、比べて評価されるようなことが起こるかというと、それではないって言うんです。神様の評価の基準というのはあくまでも今のこの肉体を持ってしているその選択なんです。生きている間なんです。死んだ後私たちがいかにどれほど後悔しても神様に特に評価されるようなこと、何かできるかって言ったらできないんです。今のこの時代だけなんです。そのことがそこでも教えられているんです。前にもお話しましたけども、コリント教会の人たちっていうのは一見信仰熱心でした。真面目に教会に通ってるし、献金も捧げて、そして奉仕もたくさん行っておりました。そういった彼らの行いそのものは間違ってはなかったです。けれども、問題だったのは、前にも見ましたよね。彼らの内側に問題があったんです。愛ですよね。彼らの背後にあったその動機が問題であったんです。彼らは神様に対する愛を持って、熱心に教会に来ていたんじゃないんです。彼らは兄弟姉妹にどんな風にして愛を実践していこうか。そのことを考えて、様々な奉仕をしていたんじゃないんです。そのために熱心に自分の賜物はどんな賜物なのか。 どんな賜物が与えられているか、そのことに彼ら関心を持ったんじゃないんです。彼らは自分に対する愛のゆえに熱心に教会に来てたんです。周りの人が どうすれば自分をより高く評価してくださるのかって。どうしたらより自分が周りから尊敬されるようにものになるのかって。そのことに関心が一番あったんです。だから、そのコリント教会の人たちっていうのは、自分の支持してるあの人が、いやいや、自分の支持してるあの人の方がっていう、そんな風な分裂分派があったんです。またこれからまた、第一コリントのその聖書の箇所を読み進めていくと分かるのは、彼らは自分たちの罪に対しては非常に寛容で、また、周りの人の罪や、周りの人の間違いに対しては非常に厳しい傾向にあったんです。それもこれも全部原因は、彼らの心の中でした。悲しいことに自分に対する愛ゆえに、彼らは熱心に教会に来てたんです。自分が可愛いから、彼らは、より多くの奉仕をしてたんです。明らかに、間違ってますでしょ？知ってることは正しくても。だから、コリント教会の人たちは、非常にパウロから厳しい評価を受け、何の成長も見受けられないっていうふうに厳しく裁かれているんです。私たちはいつか必ず神様の前に立ち、そしてこれまで成してきたことのその評価が下されることを覚えなければいけないって。その時の評価というのは、私たちが何時間、教会のために、教会の奉仕のために時間を費やしたか、またいくら、献金として捧げたかって。そんなことが、神様の前に評価されるんじゃないって。神様がご覧になっているのは、その時の、心の中を、動機をご覧になっておられるんだって。皆さんもよく知ってらったと思いますけれども、貧しい、山上の話がありましたよね。ちょっとそこの箇所を開けたいと思いますけれども、マルコの福音書の12章の箇所を開けていただけますでしょうか。マルコの福音書の12章の41節から44節までをお読みしたいと思います。新約聖書の85ページになります。新約聖書の85ページになります。マルコの12章の41節からお読みしますと、それからイエスは献金箱に向かって座り、人々が献金箱へ金を入れる様子を見ておられた。多くの金持ちが大金を投げ入れていた。そこへ、一人の貧しい山が来て、レプタ銅貨を二つ投げ入れた。それは石ココドランドに当たる。するとイエスは弟子たちを呼び寄せて、こう言われた。誠にあなた方に告げます。この貧しい山芽は献金箱に投げ入れた。どの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この女は乏しい中からあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れたからです。そんな風なイエスの言葉があります。なぜ、彼女はイエス様から称賛されたのかって。献金の額ではなかったですよね。なぜ彼女が一番多くの捧げ物を捧げたのかって。それも献金の額ではなかったですよね。献金の額だけ見たら、間違いなく多くの、それ以外の人たちの方がたくさん捧げているんです。我々人間は悲しいことに、その心の中の動機を正しく、はっきりと見ることができないがゆえに、そこの部分に関しては、完全な正しい評価というのを下すことができないんですよね。献金の額を知ることができても、たとえ。けれども、神様はその ご存知だったんです。我々がいくらか捧げたっていうこと以上に、どんな思いでそれを捧げたかと。この聖書のすぐ下の中のところをご覧いただきますと、コドラントというのは、1デナリの64分の1と、いうふうにありますでしょ。1デナリというのはその当時の1日分の賃金です。賃金ですよね。その64分の1だったんです。大した額じゃないです。正直、我々人間から考えると。けれども、それこそが神様が 喜んでくださった捧げ物なんです。それこそが一番多くの捧げ物だって、いうふうに神様はおっしゃるんですよ。それは、捧げた額を神様は見ておられるからじゃないって。その時の心をご覧になったからです。貧しいヤマメっていうのは、その献金を捧げるときに、神様からの心からの感謝を持って、それを捧げたんですよね。この献金惜しいなって。この献金捧げてしまったら自分のこれからの生活どうなるんやろって。そんな思いから捧げたんではなかったって。神様は間違いなく自分を、御心ならば養ってくださる。神様は間違いなく自分のうちに、自分の周りに最善を成してくださるっていうその確信を持って、彼女を捧げたはずなんです。それを神様は喜んでくださったって。それが私に必要なんです。また、旧約聖書でも、イザヤ書の一章をちょっと開けていただけますでしょうか。イザヤ書の一章です。旧約聖書の1033ページになります。旧約の1033ページ。そこのイザヤ書の一章の10節から20節までをお読みしたと思いますけれども。イザヤ書の一章の10節から20節。聞け、ソドムの首領たち、主の言葉を、耳を傾けよ、ゴモラの民、私たちの神の御教えに、あなた方の多くの生贄は私に何になろう、と主は仰せられる。私は、お羊の全所の生贄や、肥えた家畜の脂肪に飽きた、お牛、子羊、親父の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけようと、あなた方に、求めたのか。もう、虚しい捧げ物を携えて来るな。甲の煙、それも、私の意味嫌うもの。新月の祭りと安息日、会合の召集、不義と清めの集会、これに私は耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を、私の心は憎む。それは、私の重荷となり、私は追うのに疲れ果てた。あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんな祈りを増し加えても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。洗え、身を清めよ。私の前であなた方の悪を取り除け、悪事を働くのをやめよ、善を出すのを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごのために正しい裁きをなし、山目のために弁護せよ。さあ、来たれ、論じ合おうとしは仰せられる。たとえ、あなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。たとえ、紅のように赤くても、羊の毛のようになる。もし、喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。もし、拒み、背くなら、あなた方は剣に、飲まれると、主の御口が語られたというふうになります。この当時、旧約のこの時代、多くの生贄が、神様の前に捧げられておりました。このイスラエルの民っていうのは、熱心にその捧げ物を捧げていたんですよね。けれども、それが神様からすると、耐えられなかったっていうんです。神様はそんな、牛や羊の生贄を必要としているわけじゃないですよね。神様はそれを捧げるときの心をご覧になっておられたんです。だってこの世界のすべてをお作りになってくださった神様。この宇宙も太陽も地球もその中にあるすべてのものも全く何にもないところからお作りになってくださったその神様が一体何を要求されるんでしょう。羊や牛を本当に神様は要求されてるんでしょうか。そんなもの神様が必要ないですよね。神様はそんなものが欲しいんじゃなかった。神様が願っておられたのは、神の形に似せて作られた人間。人間だけですよ、そんな風に表現されているのは。人間だけを神様は特別にお作りになってくださった。そして人間を特別に愛してくださった。その我々人間が神様の方を向いて、神様に感謝して、そして神様に喜ばれるように生きることによって、神様のその素晴らしさを表していく、それこそのために、私は作られたんですよ。 神様はそんな我々人間との交わりを願っておられるんです。動物やさまざまな生贄というのは我々にその神様に対する正しい思いをこの与えるために、そのために神様が考えられた方法だったんです。生贄を捧げるっていうのは、神様というのはどれほど清い方なのかって、反対に我々人間がどれほど神様の前に罪深い存在であるのかって、清い神様の前に会うために、清い神様と交わりを持つために、私たちはその自分の罪深さゆえにその血が必要であった、生贄が必要であったって、心からの悔い改めとその罪の贖いが必要であるということ、それを表すためにこの生贄というのが神様に用意されたんです。けれども残念ながらその当時のイスラエルの民というのは生贄を捧げることで神様は満足してくださっているんだって、自分たちが正しい行いをしているから、本当は正しい行いができていなかったんですけども、傲慢な思いを持ってそれをしていたんですけども、それをしているから神様は喜んでおられるんだって、そんな風に思ってた。今日のこの第一コリントのこの三章にもう一度戻っていただきますと、もし、十五節に、もし、誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かれますなんていうような表現があります。信仰を持って本当にその人が救われているんだったら、たとえその人の功績というのは、神様の前に、認められることはなくても、その人自身は救いをいただくことはできますよっていう、そんなふうな箇所ですけれども、けれども、そんなん悲しいじゃないですか。確かにその人は救われてるかもしれないです。永遠の裁きに至ることはないでしょう。本当に救われてるんだでしたら。確かに永遠に続くその天国に行けば、悲しみや苦しみ、そして後悔といったものはないでしょう。けれども、そんな人の人生は虚しいですよって。パウロは教えるんです。だって今生きているこの間に、いくら多くの捧げ物をしても、いくら時間を費やしても、いくら汗水を流しても、それらが神様の前に何の評価もされていなかったら、それって悲しいじゃないですか。神様によって生かされ、神様によって目的を持って作られていながら、その神様の前に何の意味のないことも、私は知ってるんだったら、今は私たちがいくらこの地上で多くの功績を残して、たとえ歴史に名前が刻むことがあったとしても、それが永遠に続くものじゃなかったら、虚しいじゃないですか。我々クリスチャンはその永遠に続くものを知ってるんですか。火というのは、この燃える火というのは、神様の清さの象徴であると、先ほどお話ししましたけれども、皆さんにお聞きしたいのは、皆さんがこれまで、様々なしてくださったその行いは、またその時の動機は、この神様のその清さを通ることができるんでしょうか、果たして。神様のその清い判断、清い評価、それを通った後も、果たして、永遠に残る、そのようなものなんでしょうか。それをぜひ私は考えていきたいと思います。また第2番目に、私たちがもっと価値のある人生を送ることができるように神様が教えてくれるその2番目は、我々が神様の前に常に清くあることです。常に私たちが清くあることを神様は願っておられます。16節、ご覧いただきますと、あなた方は神の神殿であるということが言われています。けどその根拠は、どこにあるのか。なぜ、我々が神の神殿であると言えるのか。その根拠は、そのすぐにありますけれども、神の御霊があなた方に宿っておられるからです。私たちは神様の住まい、神様の宮だって言うんです。この、 教会の時代に住んでいる私、今この西暦2000何年に住んでいる私からすると、神様が私のうちに住んでいるというのは、あんまりそんな新鮮な教えではないのかもしれません。けれども、この当時、このメッセージを直接聞いた人たちのことを考えてみてくださいますと、この旧約の時代から神様が臨在しておられたところ、神様がその民と共にいらっしゃるということの象徴としてのその場所っていうのは神殿でしたもんね。その神殿っていうのはその当時の方たちにとってどんなところであったかというと非常に清いところでした。清くなければならないところでした。そしてその神様の清さがそこにあるがゆえに我々人間からは近寄りがたいところでしたよね。もっと言うならば恐れなければならないところだったんです。モーセが神様によって証明されたあの出エジプトにはその箇所をご覧いただきますと、こんな風にあるんですね。神は仰せられたって、モーセに対して。ここに近づいてはいけないって。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地であるって。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠したっていう風にあるんです。聖なる地であるって。また、レビ記の十章、アロンの子供たちが、本来捧げるべき日ではなくて別の日を、この異なる日を捧げた時のことですけれども、すると主の前から火が出て、彼らを焼き尽くし、彼らは主の前で死んだっていうふうに、レビ記の十章の二節にあるんです。ひょっとしたら、私思うかもしれません。ちょっと神様の前に、いい加減なことをしただけなのに、なぜ彼らは殺されたんだろうって。また、第二サムエル記の6章では、牛がひっくり返そうになったその神様の箱、契約の箱ですよね。その箱を押さえた、ウザっていう人物がいましたけども、そのウザは、こんな風にあるんです。すると死の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその不敬の罪のために、彼をその場で、撃たれたので、彼は神の箱の傍らのその場で死んだってなるんです。神の契約の箱が倒れそうになったって、落ちそうになったから、それを直接、まあ本当は手で触ってはいけなかったんですけども、手で支えて、倒れるのを食い止めようとしたそのウザは、一瞬のうちにその場で死んでしまった。まさしくレビ記の住所である、19章にある、あなた方は私の安息日を守り、私の聖女を恐れなければならない。私は主である。っていうふうに書かれているその通りです。神様っていうのは、その旧約の民が、その聖女に対して、神様の臨在されているその場所に対して、恐れを抱くように、仕向けられたんです。もちろん神様というのは偏在であって、どこにでもいらっしゃいます。どこで、私たちが何をしようと神様は共にいらっしゃって、そしてそのことを見ていらっしゃいます。けれども、神様が臨在されているその場所、神様が特にここに神様が存在されているんだということを表す、その場所っていうのは、特に神様のご性質が現れ、守られなければならないんです。だから神殿においては、皆が厳粛な思いで、そして畏敬の念を持って集まってきてたんです。以上のことから分かる通りに、神様の神殿というのは清いところで、神様がそこにいらっしゃるんだということは、そのパウロのそのメッセージというのは、非常な恐れと、驚きを、その当時のクリスチャンたちに与えたはずなんです。パウロはそのようにしたんです、あえて。そうすることによって、コリント教会の皆がもっともっと自分のしていることに対して、真剣になるように願ったんです。彼らがしているその、軽はずみな行為、それがいかに、神様の前に大きな罪であり、本来、恐れなければならない、その神様に対して大きな罪を犯しているかということを、 覚えさせるためにパウロはあえてそんなことをここで強調しているんです。そのためにこの神殿というこの言葉、神殿というこの言葉を表すそのギリシャ語は実は2種類あるんですけれども、ヒエロンというその言葉、その言葉は、まあ、もちろん神殿を指す場合によく使われるんですけれども、どちらかというと表面的なその場所であるとか、その神殿の建物を表す傾向があるんです。そしてもう一つのナオスっていうそのギリシャ語の言葉っていうのは、もちろん神殿を指すんですけれども、その内側にあるその清さであるとか、聖女や、またその内側にある至聖女を表すときにも使われているんです。そんなことを見ても分かりますよね。パウロというのはそのコリント教会に何を願ってこんな言葉を書いたのかって。彼らがもっともっとその神様に対して恐れを持って、自分のしていることに対しても注意深く全てのことをするように、パウロは願ってたんです。ここでパウロが使っている神の神殿とは、じゃあ何を指しているのかと言いますと、多くの方はクリスチャンのことでしょうって。信者の一人一人を指すんでしょうっていうふうに思われると思います。確かに聖書はそのように教えております。この第一コリントの6章の19節なんかでは、そんなふうな教えがあるんです。けれども、この箇所では、実はそうでもないんです。この箇所では、この神殿というのは、教会を指しているんです。なぜそんなふうに言えるのかと言いますと、この神殿という言葉が実はギリシャ語では単数形で表現されているんです。英語でもそうなんですけれども、我々は神の神殿なんだって言ったときに、その神殿ということが複数形で用いられてたら、その意味するところというのは、我々信者の一人一人は神の神殿であって、そして神様がそのうちに、個人個人のうちに宿っておられるんだということを教えてるんですけれども、我々はその神様の神殿であるという、その神殿が単数形である場合、一個の場合は、その集まりが一個の神殿を表しているんです。つまり、教会のことを指しているんです、これ。教会というところは神様が臨在され、神様のご性質がどこよりもはっきりと表されているところでなければならない。だから神様は、教会を清く保ちなさい、というふうに教えられているんです。教会の中でいかなる罪が横行していてはならない。そしてそんな大切な場所を乱すようなことは決して許されるものではない。教会の中で分裂分派を作ろうとするものは もちろんですけれども、様々な罪が横行することも許されないんだって。そしてもし、教会の中で意識的に、教会を攻撃する者がいるならば、その人には聖霊が宿っておられることもないでしょうし、間違いなく神様はその人を裁かれるんだっていうのが、この17節の箇所です。もし、誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。これは、救われているクリスチャンが、もし教会の中で様々な罪を犯して、また教会を荒らすならば、その人は救いを失うということを聖書は教えているんじゃないです。そんな人のうちに聖霊は宿っておられないって。そんな人は救われていないんだって。いうことなんです。そうですよね。教会聖書の別のところの教えでも、我々は、救われている人たちは間違いなく神様の栄光を第一に願うはずなんです。教会の中で意識して罪を犯し続けている人たち、そういう人がいたらどうするべきかというと、私たちは個人的にその人の罪を忠告すべきなんですよね。そして、それでも悔い改めない場合は、私たちは証人を連れて何人かでその人にその間違いを正すように進めるべきなんです。そしてそれでもダメならば、教会がそのことを促す。そしてそれでもダメなら、未信者として扱うっていうのは、その人が本当に救われているかどうか怪しいからです。絶対に救われていないというのは言い切れないかもしれませんけども、間違いなくその人が罪を犯し続け、教会の中でその問題を 犯し続けて神様の清さを怪我していくんだったら、その人の行動には大きな問題があるということを覚えなければいけない。神の教会をその人は怪我しているということを覚えなければいけないんです。皆さんいかがでしょう。私たちはそんな大変な中にいるんだっていうその危機感を持って、緊張感を持ってこの教会に来られているでしょうか。神様の教会というのは神様の神殿であり、神様がそこに臨在しておられるんだって。旧約の時代の信者たちがそういうことを神殿に近づくにつれて恐れを持って近づいていきました。まして教会の中です奉仕をしていた祭司たちっていうのは、自分の軽はずみな行動が自分の命を奪うことになるかもしれないって、そんな恐れを持って一つ一つのことを注意深くしていったんです。私はそんな教会でそういうことをしているからです。自分のしている奉仕の一つ一つが神様の前にどのような評価を下されるのかって、ひょっとしたら自分の命が奪われるかもしれない。もちろんそんなことはないですけれども、けれどもそれぐらいの危機感を持ってしているかどうかです。またもっと広い意味では、私たちは教会の中だけじゃなくてもそうですよね。それぞれ使わされた家庭にあっても、また職場にあっても、そんな危機感を持ってしているかどうかです。神様、今皆さんのことをご覧になっておられて、そして今皆さんがどのような思いで賛美し、どのような思いで今この場所に座っておるかというのを見ていらっしゃるんです。またそれを今吟味しておられるんです。教会の中で罪を犯す、教会の中で一致を乱す、そんなことは旧約の時代であっては、神殿の中に入ってその机や宿題を倒したりするような、そんな罪深い行為であるということを私たちは覚える必要があるんです。皆さん、そのような厳粛な思いでもってこの教会に来てくださっているかどうかです。神様が喜んでくださるような、そのような思いでもって私たちは教会に果たして来ているでしょうか。答えは言いません。神様がそのことを正しく評価してくださるからです。問題は今からどうだったか、今までどうだったかじゃないですよね。これから私たちはどのように生きるべきであるかです。この同じ第一コリントの11章で、いつも私が聖餐式の時に読む箇所がありますよね。そこをご覧いただきますと、私たちは自分自身を吟味することが教えられているんです。定期的に神様が教えるのは、あの人はこうだって、あの人は本当に神様に喜ばれる思いで来ているのかどうか怪しい、そんなことを私たちに評価しなさいって教えられるんじゃないんです。皆さん自身がどうであるかです。果たして神様に喜ばれるような、そんな思いでもって私たちは全てのことをしているでしょうか。ある一つの基準というのは、例えば私たちが熱心に奉仕をしているかもしれません。けれども、もしそれが周りから評価されなかったり、また来た時にそれに対して残念に思うことはあるかもしれません。けれども、もしそれに対して評価されないからといってつぶやいたり怒ったりするというのは、ひょっとしたら私たちというのは周りの評価というのを願っているのかもしれませんよね。もし私たちが本当に神様を愛するがゆえに、神様だけからの評価だけを願っているんだったら、周りの評価というのは関係ないわけじゃないですか。もし私たちが周りから評価されないんだったら、もし私たちの点に問題があるんだったら、じゃあ今度はどうすることが本当にいいことなのか、どうすることが本当に神様の前にますます喜ばれる、成長したクリスチャンのすべきことなのかっていうのを私たちは考えていくことができますよね。ぜひ私はそれを今日から実践していくものではありたいと思います。最後に祈りを持ってこのメッセージを終わりたいと思います。愛する神様、今日の御言葉を心から感謝申し上げます。神様、どうか私たちが神様の前に喜ばれることを一つ一つなしていくことができますようにお働きください。私たちはいつか神様の前に立つ時が来るんだということを私たちがしっかりと 覚えることができますように、そのことをいつも念頭に置いて、すべてのことを注意深く出していくことができますように、お働きください。そして、願わくはもしこの中にまだイエス様を救い主として信じていらっしゃらない方がいらっしゃいますならば、どうぞ、一日も早く、救いに預かることができますように、お働きください。感謝して尊い主、イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。